皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月30日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は勇気の源です。私もですね、昔アメリカの会社にこう勤めていて、日本のバブル崩壊を見て、でアメリカのそのインチキデリバティブズがどんどん広がるのを見て、ああもうダメだと思ったのが92年3年だったんですね。で、あの時にもう潰れると思ったら、まあ13年も持ったわけですからね、あれからね。そっちの方がよっぽど不思議で、でももういよいよもう年貢の納め時という時代だと思うんですね。で、その時に、まあこれからどんな時代になるのかなと思って書いた本が、共感勇気自然という本なんです。共感勇気自然という本はもう絶版になっちゃってますが、藤原事務所のホームページでね、コピー取ったやつをご覧いただけると思いますけどもね、あそこに、勇気の復権とかいう章が確かあったと思うんですね。やっぱり勇気がいるんですよ。勇気がないとこの時代は前に進めないんですよね。で、そのまあ、あの本書いたのは92年3年の頃だったんですけども、やっぱりこの昭和のバブル経済の頃からですね、世の中全体にこの勇気っていうものがだんだんなくなっていったなということを、まあ感じていましたね。やっぱそのチャレンジするっていうことがないっていうのかな。なんか目の前の小さな計算だけで生きてるっていうのか。大きくこの人生を開墾するっていうことをしないっていうか。大きく日本を変えていこうっていうことを考えないっていうか。なんか本当にですね、上辺だけで収まってしまう。あるいはその当時のことですから、そのね、優しさだとかですね、賢さだとかね、綺麗さだとか、いうことがこう言われるんだけど、その、勇気を持てという言葉がですね、もう今から15、6年前でもね、ほとんど聞かれなかったですね。まあそういうのを見ていて、私はやっぱり勇気がないとダメなんじゃないんですかと、まあ思ってその本に書いた覚えがあるんですね。まあ今の本もありますので、ご覧いただければと思うんですけどね。やっぱり今なんか一番そうですよ。その、大変だとかですね、いや、怖いって話あるんですけども、大変だろうが怖かろうがですね、世の中そういう変化するときはそういうもんなんで、やっぱり勇気を持って乗り越えなきゃいけないんですよね。勇気がないとね、パニック起きるんですね。で、パニック起こすとどうしようもないですよね。ですからやっぱりどんな状況でもですね、その冷静にね、こう対処して、前を向いて走っていかなきゃいけないし、で、ここ一番の大勝負はですね、やっぱりそれ乗り切らなきゃダメですよね。本当にここ一番の大勝負ってなんですね。それは例えば人であればね、まあ、転職するときだとか、まあ、独立するときなんかもそうかもしれませんね。あるいは人間関係においてもね、そう転機ってあるかもしれません。あれはものすごいエネルギーいるんですね。でもね、ものすごいエネルギーを一気にかけるから、新しい軌道が生まれるし、新しいその仕事も生まれるんですよね。やっぱりこう勢いっていうのがないとね、ダメなんだね。まあ、その、まあ、転職なんて一番いい例ですね。転職起業なんかの一番いい例で、なんか今の仕事もなかなかこんなことやってもどうしようもないなと、未来がないなと、思うとこまではみんな同じなんだけど、じゃあ実際なんかやってみようっていう時はですね、勢いをつけて転職したり、勢いをつけて独立するしかないんですね。この勢いがね、ないと、次に何かしようというね、次のそのエネルギーが生まれてこないんですよ。勢いを持って、その変える。そのためのこの勇気ってどうしても必要ですね。私はその勇気の源って前からいつも思うんですが、あれ明るさ温かさだと思うんですよね。やっぱり人間ってですね、その、まあ、いい人悪い人とかよく言いますけども、本当はあまり関係なくて、誰でもやっぱりですね、なんかその、自分の中で求めてるものってあるんですね。求めてるものはいろいろ違うかもしれないけど、求めてるものってあるんですよね。で、その求めてるものをですね、この自然にこの、まあ、ね、求めに行くときに、やっぱり勇気って湧いてくんですよね。それは例えばね、子供が危機的な状況のときに親がですね、思わずこう手を差し伸べるってもそうかもしれませんね。あるいはなんかお客さんが大変だったときですね、わあ、これは大変だと。お客さんの大変さは自分の大変さだと思うようなね、人も、それは立派な人ですよ。まあそういう人もね、勇気ですよね。だから勇気というものは本当なんかですね、自分の中にあって、本来これが大事だと思うものをね、求める力、それなんですね。 で、やっぱりそれでも勇気のある人、ない人ってこう見てるとこうありますよね。で、勇気のある人っていうのはやっぱりいろんな意味で、おしゃっぱあったかく温かい人のような感じがするんですよ。本当にこの仕事をしてるといろんな方とお目にかかって、いろんな経験もするんですけどね。やっぱり明るくあったかい人って勇気あるんですよ。だからね、明るくあったかくいられるんですね、あれ。勇気がないと、発想をね、変えたり、行動を変えたりすることできませんから、こういう変化の時代はね、自然に怖くなってって、自然に頭が止まって、足が止まって、結局暗く冷たくならざるを得ないんですよね。だからね、それはやっぱり非常に大きな問題で、だから明るくあったかい人であれば、なんかこうサポートが来るっていうのかな？もちろん他人がサポートしてくれるっていうものもあるんだけど、自分の心の中からね、サポートの力が湧いてくるっていうんでしょうかね。自分自身をこうサポートする力が自分の中から湧いてくるっていうのかな？そんな感じが非常に強いんじゃないかと私は思うんですよ。ですからね、今みたいな時代ですね、もう何度も何度もこの放送で繰り返すんですけども、明るくあったかい人ほどですね、どんどん行動できるんです。で、暗く冷たい人はですね、どうしてもそこにですね、居座っちゃうんですよね。で、やっぱりね、いろんなその問題がそれはみんなあるわけで、ですからね、まあ生活のこととか、いろんな仕事のこととか、まあいろんな問題があってね、身動きつけない。それはみんな同じなんですけども、しかしどっかでですね、踏ん切らなきゃダメなんですね。踏ん切りが悪いのが一番悪くて、しかもその踏ん切りってやつは、その自分の心の中で、えい、ここで踏ん切りつけようと思った時に初めてできるんですよね。だからそういうものというのは、まあ普段からですね、いろいろ考えておきながら、自分の、まあ頭だけで生きていないというのかな。頭だけで生きてるんじゃなくて、自分のまあ、体で感じるっていうんでしょうかね。直感力を含めて。体で何か感じて行動できるようになっていると、これはすぐわかるんですよね。よし、これをやってみようとかね、あ、これやめとこうとかですね。本当に腹の底から信じられないような勇気が湧いてくるというのは、それはやっぱ何かですね、天の力、そういうものがですね、腹の底に溜まって、天の力によって自分が動く。やっぱそういう時だけですね。そういう時だけだと言い切ってしまっていいと思いますよ。そうでない時って大体ですね、物事中途半端なんですね。まあ中途半端だから悪いとも言えなくて、普段は中途半端にみんな生きてるんですよ。毎日毎日ね、激しくですね、大石蔵之助のですね、討ち入りみたいにですね、もうこれでおしまいだって言いながらね、暮らしてるわけじゃないんだね。で、やっぱ時々はですね、まあそうやって激しく行動しなきゃならない時が出てくるわけですよ。そのメリハリっていうのかね、ここは行動する。ここは黙ってる。ここは適当にですね、まあ、大したことないから、まあ、どっちでもいいやというにするか。その辺のこのメリハリの付け方ってのはやっぱりですね、非常に重要で、それはやっぱりなんかね、こう、いろんなものを、天のこのエネルギーみたいなのを感じるっていうことが、私は一番重要だと思うんですね。で、天のエネルギーを感じるためには、普段からですね、まあ、小さな勇気でもいいんですよ。小さな勇気を持って、少しずつ自分をですね、変えていくんですね。大きく変えることはなかなか難しいけども、まあ、ちょっと今の時代ならね、ちょっとこの精神世界のことを勉強してみてもいいし、まあ、ちょっと畑触ってみてもいいし、ちょっと旅行行ってみてもいいし、ちょっと新しい仲間と求めてみてもいいですね。それは何でもいいですよ。ちょっとした勇気でね、ちょっとした自分ってやっぱね、変われるんですよ。で、そうするとですね、いざという時にですね、お、ここは行動せないかんと、まあ、いう力が湧いてくんじゃないかなと思うんですね。大元の親友がありますよね。出口直の書いたお筆先ね。あん中にですね、牛虎の痕跡の渡る橋って言葉が出てくるんですよ。牛虎の痕跡の渡る橋と、橋ってブリッジですね、出てきまして、大きな事件はですね、牛虎の痕跡の渡る橋だっていう言葉がよく出てくるんですね。これはすごいことで、牛虎の痕跡というのは国と子たちの命のことですね、国祖と言われる神様で、この世を作った神様で、で、世の中を建て替えるときに出てきて、縦分けをして、まあ、新しい時代を作る、直々にこう出てくる神様のことですね。で、まあ、筆先は明治25年から出たわけですけども、いよいよなんかそういうものすごい変化がもう誰が見ても明らかにこの100年ぐらい相次いでいますよね。原爆投下なんかも本当にその通りだしね。それから今起きてる金融危機にしろ、それアメリカの困難にしろですね。それはもうですね、大変なことですよ。で、こういう911ってなんかもそうだね。ちょっと普通ありえないようなこと。ああいう普通ありえないようなことというのがね、この牛虎の痕跡の渡る橋と言われるもんなんですよ。 ウシトランコンジナワタラハシっていうのはですね、なんかそこにいる登場人物は全部これ、言ってみれば天に使われてるんですね。だから想定外のことばっかりこう起きてくるんです。想定外のことをやらされるんですね。だから世の中って変わるんですよ。だからね、あれ、まあ大きな話で言えばね、その原爆投下だとか911テロだとか、ああいうのが大きな話ですかね。みんな自分の人生なんかなるはずなんですね。ありえないことが起きる。ありえないことを起こす。これはやっぱそこにですね、やっぱその、まあいろんな意味では、ウシトラの金字の渡る橋みたいな部分があってね、そうやってなんかですね、自分の頭とは、頭で考えたものとは違う、新しい場面の展開がこう起きるんですね。起承転結の転ですよ。起承転結の転ね。あの転というやつは、なかなかね、自分が考えてるだけではね、できないんですよ。自分が考えてるだけではできなくて、やっぱなんかどっかでね、その外的な力によって転換、転が起きると、そこでやっぱなんか新しい視点っていうんでしょうかね、新しいものの見方というか、新しい生き方が生まれるんですね。必ずそれ一番最後になって、結ぶっていうところでそれが全部成就するようになってるんですよね。だからその人の一生なんか本当そういうもんで、天がない人はね、疲れていくんですよ。まあ、気、性があって、で、なんかこう、進んでいってね、そのまま会社に20年、30年、そのままじっといるって言ったらですね、疲れちゃう人多いんですね。もちろんだからその人によっては上手にそれをこなすし、なんか他のことをやっていく人もいるんだけども、やっぱ疲れちゃう。国もそうなんですよね。戦後の日本もそうですけども、なんとなくですね、こうじっとですね、やってるとやっぱ疲れちゃうんだね、国民もね。で、そこにバブルの崩壊という大事件が起きたと。まあこれはもう20年前ですね。しかしその時に上手にこの転をしなかったわけですよ。変わることを嫌がったわけね。だからもう20年間もう疲れ切っちゃって、もう結、結びがないまま流れ解散って形になっちゃうね。やっぱこう変わるっていう時にですね、やっぱきっちり変われないとダメなんですよ。そこで終わっちゃうわけだから。だからこう今ね、本当に想定外のことに遭遇して困ってる人、想定外のことに遭遇して本当に参っちゃってる人とか多いと思うんですけどもね、発想を切り替えるべきですよね。発想を切り替えて、もう少し高い目で物事を見れるようになればですね、その意味っていうことはよくわかると思うんですね。一体何をするために今ここでこういう事態に遭遇したのか。人間関係のことでも仕事のことでも世の中のことでも金融のことでも運用のことでも全部そうですよ。特にその、ね、想定外のね、大変なことというのはですね、ちゃんとこれ全部意味があるんだと思った方がいいと思いますよ。神が表に現れてというぐらいのもんですからね。それはやっぱりですね、人間の想像を超えるものがね、たくさん起きてるんだと。でもその意味するところは必ずあるから、その意味をですね、ちゃんと自分で悟るべしというふうに考えて行動していただくことがですね、大変重要だと思うんですね。やっぱりね、このものすごい、このまあ、流れ解散の時代、もう一つの番組という流れ解散の時代というのはですね、物事の本質がよく見えてくる時でもあるんですね。その、一体今までどんなそのシステムで物事を動いてたのか、あるいは自分が何を求めて生きていたのか、それ全部わかるときなんですね。で、それやっぱ反省するときでもあるんですよ。まずしっかり自分自身は反省して、で、世の中のことについても反省して、で、だからどうすると今度考えて作り直していくってわけですね。そのときに、やっぱりその自分の一番の思いっていうことをね、やっぱ勇気を持ってですね、表に出してこなきゃいけないんですよ。反省するってことも確かにそれは勇気がいるかもしれませんね。すべてを明らかにしてですね、自分と向き合うってことですね。あるいはこの国と向き合うってことです。組織と向き合うってことです。真実の姿と向き合うことは大変勇気いりますね。で、だから向き合わないで、みんなそれを隠したり飛ばしたりするから、永遠にですね、その地獄から抜けられないですね。やっぱ今みたいな時はですね、全部ですね、向き合わなきゃダメですね。でもその向き合うとこまでは、目はそうやってできたとしても、次どう行動するかって話になるんですよ。戦後の日本もそうですけども、戦争を負けてですね、まあ何もなくなっちゃったと、一体何が起きたんだというところからスタートする、しますね。江戸時代が終わった時もそうですよね。壊れちゃった、なくなっちゃったと。で、何が今残ってるんだと。で、我々は何をしたいと思ってるのか。やっぱりその何を求めて、何が残っていて、何をどうして未来を作っていきたいのかという思いをまず固めて、で、そこに向けてはやっぱり、躊躇なく行動していくことがやっぱり大事ですよね。で、やっぱりその、だからこそこういう混乱期の先っていうのは、明るく暖かいところでないと、人はやっぱり、明るく暖かい時代しか作れないんですよね。 なぜかというと明るく暖かいものがなかったら人は動いていけませんから、勇気は出てきませんもん。明るく暖かいものを作ろうというふうにしない限り人々の勇気出てきませんから、やっぱり人々の力結集できないから、結局やっぱりですね、大混乱の先はですね、いい時代が来るんですね。みんなのこの勇気がですね、一つにまとまるところというのは、みんながそれで幸せになれること、明るくなれること、暖かくなれることという、そういうことですよね。吉田茂だってですね、確か戦争終戦の日はあれ、憲兵に捕まって牢屋から入ってたわけでしょ。だからその時代が終わるその直前というのはですね、みんななんか閉じ込められてるもんなんですね。本来の自分の持ってる力を出すこともできなくてですね、ひどい目になってる人が多いわけですよね。でもその時代が変わればですね、本来のもっと生まれた自分と共にですね、生まれ変わることができるわけですね。人は生きながらにしてそういう意味で生まれ変わることができる。それがなんていうかな、この乱世の一つのありがたいところでもあるわけですね。もう歴史の断層と言いますか、時間の不連続と言いますか、まあ、そういうことが起きたときに、過去と切り離された自分をですね、そこから救い直していくことができますよね。それはだからね、怖いことかもしれないけども、大変いいことでもあって、まあ、そうやって歴史はですね、時代にけじめをつけて、区切りをつけて、前に向けて進んでいくわけですね。やっぱりそういう勇気をですね、持っていただきたいと思いますね。やっぱりですね、勇気どうしても必要なんです。勇気がないとですね、始まらないんですね。やっぱその、こちらからですね、行動してみるとか、声をかけてみるとか、積極的に考えてみるとか、やっぱそういう勇気というものがですね、どうしても必要になります。今の人たちはどうしても対面を気にしますね。小さいそろばんでものを考えますね。その、天に向かってですね、一回球を投げてみるみたいなことがね、どうしても必要な時なんですよ。天に向かって球を投げてみる。どこに落ちてくるかわからないけど、とにかく天に向かって投げてみる。こういうふうにしないと、この乱世はですね、なんともその決着のつけようがないことが本当に多いんですね。で、やっぱり乱世は本当に人を変えますね。かつてね、本当に、まあ、会社潰れちゃったとか、相場で失敗したとか、いろんな方は私は見てきましたけども、そういう極限の危機まで行って、よく、いい方向に変わった人って本当にたくさんいますよね。で、その時にやっぱり自分自身のこの反省をする中で、その新しい良き人生が生まれていくんですね。物事のトラブルの、原因は大体全部自分の中にあるんですよね。外で起きてる原因のように見えても、実際には全部自分の中にあるんですね。神道ではその乗り直しって言葉がありますね。言い直せって言葉ありますね。だからですね、改めて自分で自分に反省をする、乗り直し、言い直しをしてみるんですね。そうするとですね、過去のトラウマってこう消えていくんですよね。で、改めてその自分の現実からね、元気よくスタートしていけばいいわけで、明るく温かいものを求めて行動していけばいいわけでしょう。まあそういうなんかね、前向きな姿勢というものをですね、持つ。それもやっぱり重要な勇気ってもんじゃないかな、というふうに思いますね。とにかくですね、今の時代はですね、上のリーダーに勇気がないのよ。もう麻生首相でもさ、それから経団連の御手洗会長で見ててもいいでしょ。もう勇気のかけらもないよね。逃げ回るだけでしょ。開き直るだけでしょ。あんなことやっとったらですね、全部行かれちゃいますよ。だから全部行かれちゃうんだ。経団連だとか自民党だとかね。だから逆に言うと、ああいう人が出てくるってこと自身がね、そこにもう牛虎の根性の価値がかかってるってわけで、これは全部解体するぞよと、まあ、言われたようなもんなんで、ね、早く逃げた方がいいですよ。早く逃げとかないと、全部巻き添え食らっちゃいますからね。余計な混乱に巻き込まれちゃいますから。まあ、で、ちゃんと歴史はですね、振り子っていうのはその極限まで行ったらまた戻ってきますから、その極限まで行った振り子が戻ってくるということをね、いつも想定しながら世の中を見てなきゃダメなんですね。極限に行ってそれっきりってことありませんからね、必ず戻ってきますから、まあその戻ってくる振り子がどの辺に来るのかってことを考えてると、なんとなく次の世の中ってわかるんですよ。どこが極まったかを見れば、次どうなるか、そこが壊れていくわけだから、そこが突破するわけだから、次の世の中見ていきますからね。まあそうやって物を見て、あとは勇気を持って行動するということでしょうね。とにかくさっきも言ったように、昔の軍人がね、兵隊が終わってなんか新しい人生始まったように、やっぱり時代が変わった時ですね、人はある意味で生まれ変われるんですよ。生まれ変われるいいチャンスで、だから自分で自分の禊をしてですね、すっぱり生まれ変わっちゃったらいいんですよね。古いものに囚われてる必要は全くなくて、組織でも人間関係でもですね、これ全部作り直しってことができるですね、大変ありがたい時代がですね、この乱世なんですね。だからその、やっぱ古い自分に囚われを持ってるってことがね、一番まずいですね。だからやっぱりその古い時代はもうこれで一旦全部ね、幕引きになりますから、 新しい自分のイメージを固めてですね、やっぱり自分の求める、一番自分が潜在意識で欲しいと思っているもの、潜在意識で一番求めるものに向けてですね、まあ、躊躇なく行動していくべきだと思いますよね。下手な躊躇はいらないと思いますよ、この乱世は。そんな何でもありの時代ですからね、ある意味でね。やっぱそうやって行動するための勇気というものをですね、どうしてもこれは皆さん持っていただかないといけないと思いますね。で、この勇気の源はですね、明るさ、温かさなんです。世の中ってですね、結局、天のシナリオで動いてますから、全部うまくいくようになってんですね。その本質的なですね、明るさ、温かさを持っていただくことがね、勇気の本当の源じゃないかな、そんな気がしております。どうぞ皆さんね、今週も元気にお過ごしください。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、勇気の源ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。